ゴーゴー喧騒シーズン8。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン8第1回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。相模原高校ができたのは昭和39年1964年です。もうすぐ創立から丸55年。1万6000人を超える同窓生がさまざまなところで活躍しています。校舎はいい意味でも悪い意味でも変わることがなく、また礼節、真偽、根性の校訓もあの頃と同じように教室に掲げられています。そういえば体操着の色何色でしたか？えんじ、緑、青、学年によって色が違いましたよね。ずっと変わらなかった体操着、最近かっこよくなったそうです。ただ制服は今も男子は爪襟、女子はブレザーとひだが前後2本ずつのボックススカートです。卒業してから何年経ってもあの頃の思い出は色褪せることなく、また離れてしまっても現在の喧騒のことは身近に感じるのはなぜでしょうか。さてゴーゴー喧騒シーズン8、今月から毎月1回5回シリーズでお送りします。今回は吹奏楽部の皆さんにご登場いただきます。今日はスタジオに5人の方々が、お越しいただいてます。それではお一人ずつ自己紹介をお願いいたしましょう。
54期生吹奏楽部副部長の藤田奈穂です。よろしくお願いいたします。
54期生金管セクションリーダーの鴨水希です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
54期生平野丸根雄一です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、吹奏楽部顧問をしております安西祐希です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
吹奏楽部の、部活動インストラクターをしております、35期生の清水周平です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。というわけで吹奏楽部の皆さんなんですが、生徒さんが3人、それから顧問の先生がお1人、それからインストラクターという立場の方で清水さんがお一人、この5人の方なんですけれども、今日はいろいろと現在の吹奏楽部のこと、それからもしかしたら少し前の吹奏楽部のことも伺っていけたらいいなと思ってます。お願いいたします。はい、ちょっと丸野さん平野ってつけたんですけど、平野ってのは何、役どころがないっていう意味でいいんですか？
まあそうですね、基本的には特に役どころなしで。
そういう意味のね。
はい、そうですね。そんなミドルネーム的なやつじゃないんで、
男子部員を代表して
っていう意味なんですね。わかりました。それではまずは、その現在の吹奏楽部なんですけれど、何人ぐらいで活動してるんですか？
今は高1、高2生で全員で64名で活動しています。
64名っていう と、部としてはかなり大きな部になりますか？
はい、喧騒の中でもかなり多い部活の方であります。
そうなんですよね。はい、それで、男女比っていうのはどうなんですか？
男子が今のところ9名いるので、
そうですね、
かなり男女比は偏っています。
64名中9人が男子？
はい、
あとはみんな女子？
はい、そうです。
じゃあ丸野くん結構ね、肩身は狭いのかな。
いやー、でもまあどうなんでしょうね、他の部活がどうなのか分かんないので何とも言えないんですけど、でも別にそんな特に不自由なくは過ごしてるので
過ごしてる、居心地割といい。
はい、非常にいいですね。
あ、そういうことなんですね。安西先生は顧問ということなんですが、
はい、
伺ったところによりますと喧騒の卒業生なんだ
そうです
ね。
そうなんです。私38期生で、
はい、
まあ、結構昔なんですけどね、はい、
38期で吹奏楽部にいて、はい、
そうですね、
はいはい、で現在は先生で喧騒で教えてらっしゃって、はい、科目は音楽ですか？
いや、それがね、数学なんですよ。
はい、じゃあみんなは数学習ってるんですか？
私は
1年前習ってました。
はいはい、
あ、どういう感じ？
い いやもうすごいこう本当に分かりやすいですね。
もっと言って、もっと
部活動の時とかは様子違うんですか？
いやでもそんな
そんなに
変わらない
変わらないと。
じゃあ、卒業生兼現在の先生の安西さんで、清水さんはインストラクターということですけれど、はい、これはどういう立場なんですか？
はい、いわゆるまあ昔から、食卓顧問っていうような、はい、そういった役職があったんですけれども、まあ、そういった形でこう外部指導というような、はい、形役割ですね。
もちろん県総の卒業生で吹奏楽部だったわけですよね。
はい、はい、そうです。
で卒業してからじゃあずっとですか？
卒業してですね、少し、間空いたんですけれども、大学3年生の時に、当時の顧問の先生から、声をかけてもらって、今までずっと続けてやってるというような感じです。
そう、今ちょっと何期生を計算したんですけど、安西先生は。
私が高3の時。高校3年生の時からお世話になってます。
そうなんですね。
実は。
そうなんですね。はい、じゃあちょっと頭上がらないですか？
そうですね。
なるほど、こういう感じ。はい、楽器をちょっと伺ってみたいと思います。藤田さんは何の楽器をやってるんですか？
トランペットです。
トランペット。はい、カモさんは？
同じくトランペット。
トランペット。丸野さんは？
チューバという楽器を担当しています。
あ、チューバわかります。大きいやつ。
あ、そうですね。
はい。そして、安西先生、今現在顧問ですけれども、楽器は何を？
高校の時はフルートとドラムセットをやってました。
あ、両方やってたんですか？はい、そして、
やりたがり。
やりたがり。はい、そうなんですね。全然タイプ違いますもんね。ドラムとフルートね。そして、清水さんは？
はい。私はトランペットやってます。
トランペット多いですね。
そうですね。はい。
一番人数の多い楽器は何なんですか？
クラリネットかな。
クラリネットですかね。
クラリネットが多いんですか？わかりました。聞くところによりますと、現在の吹奏楽部っていうのはとっても、活躍してるっていうか、コンクールとかでもいい賞取ったりってことなんですけど、ちょっとその辺をご説明いただけますか？
今年度は東関東大会に出場することができまして、はい、まず地区大会では金賞代表になりまして、県大会でも金賞代表で、東関東では残念ながら銀賞だったんですけど、かなり良い成績をいただくことができました。
金賞っていうのは吹奏楽とかで金賞を取ると次のこう広い大会にこう行けるとか、そういうことなんですか？
金賞をいただくことができても代表校になれるとは限らないのですが、その金賞の中から数校代表校が選ばれるみたいな形です。
ああ、それでどんどんと進んでいったということなんですね。はい、これはもう今年だけですか？どうでしょう、顧問の先生に伺いましょうか。
はい、
この成績というのはもうここずっと続いてるんですか？
これで3年連続で東関東大会まで行けたので、その3年前というんですかね、そこで初めて関東大会まで行けて、これはもう県総史上初ですよ ね、
ですね。
あ、はい、そうなんですか。
はい、でそこ3年連続で、はい、いい成績残せて嬉しいです。
ねえ、はい、すごいですね。じゃあね、となると、安西先生、清水さんが、いた頃っていうのはそういう成績じゃなかったってこと？
いや、そんなぜね、全然ね。
たまに県大会行けたらやったっていう。そうそうそう、
全然なんですか？
そうです
ね。それ何が違うんでしょう、今と。
何ですかね。
何ですかね。
何だと思います？じゃあ部員の方がね。
そうそう、そういう話聞いたことあります？どう？
安西先生が、その顧問として県総にいらっしゃってから、その教え方がとても上手だっていうのもあるんですけど、いろいろ部員の意識改革とかもありまして、近年伸びてきてます。
意識改革でちょっと
どう変わったんですか？ちょっと私が聞きたいな。
カモさん、マルノさん、どういう意識改革ってどういう感じ？
いやでも結構なんか話しにくい、なんかその先輩方の活動のその形態ってっていうのは結構なんか今よりもなんか休みの日とかが多かったりとか、っていうのがあったっていうふうには聞いてるんですけど、でもそれに比べたら今っていうのはちょっとこう活動日数が増えているのかなというふうには感じますね。
じゃあインストラクターの清水さんに伺いますけど、はい、そういう日数を増やしたりとか今厳しいってことですか？
はい、あんまり言ってほしくないな。
そうですね、まあ、確かに練習の、練習日とかはまあ増えてるかもしれないですね。
練習は私の遠い記憶だと音楽室っていうのがありましたから、今もありますかね。
そうですね。
そこで練習してるんですか？ はい、そこが主な練習、
うん、でも今はちょうど耐震補強工事をやっていて、うん、あのシートが使えないんですよ。その音楽室のあったところが今工事中で、
はい、
あの今グラウンドにプレハブ校舎が建てられていて、
は
い、吹奏楽部は、去年からかな、そこで練習してるんです。
あ、今耐震工事が進んでいて、はい、シートが一切使えないんですか、
は
い、
そうなんです。
でプレハブ校舎が建ってる、
はい、
でそのプレハブ校舎っていうのは授業は受けない教室なんですか。
いや、あの授業もやったりするところで、今シートをやってて、これが終わったらまた戻って、今度ビートをやって、エイトをやってって順番に入れ替わり立ち替わりやっていくっていうことです。とても壁の薄い
部屋で、も
う音もいろんなところにね漏れちゃって、ま
あ、
そんな中今やってます。
はい、じゃあ耐震工事をすると校舎とか少しは綺麗になったりするんですか。
どうなんですかね。できて見てからのお楽しみですかね。
だって多分私古い私もそれから35期38期54期の皆さんも、見てる校舎は多分一緒ですよね。
同じですね。
そうです
ね。何も変わってないんですよね。
下駄箱のところなんか変わってないです。
今も木の下駄箱です。
そうですそうです。
蓋ついてるやつ。
好きです。はい。
あ、だから同じ景色を見てるんだと思いますが、じゃ耐震工事やってもその辺はあまり。
まあ、どうですか、ね、トイレぐらいは綺麗になるんでしょうかね。
綺麗になるといいですね、はい、さて吹奏楽のことを聞きたいと思いますけれど、どんな曲を最近演奏しているのかということをお伺いしたいと思います。
まあ、最近では小学校とかに依頼演奏としてこう訪ねて演奏させていただく機会が多くなってたので、こうポップスのちょっと楽しいノリノリの曲とかを結構演奏させていただきました。
どんな曲
とか、うん、例えば
ちびまる子ちゃんメドレーとか、YMCA とか、そういう曲を演奏させていただきました。
コナン君もやったよね。
あ、コナン君もやりました。
男子部員がコナン君
になって、男子部が、ね、
あとあの犯人も作ってみたいな。
あ、じゃあ、 演奏会とかコンクールだけじゃなくって、うん、そういうところに行って演奏することもあるんですね。
そうですね。
他にはどういう場所に出向くんですか。
地域の、ね、お祭りとかにも呼んでいただいたりして、その小学校の前にはあの星ヶ丘の地区の、お祭りとかにも、はい、出させていただいたりしましたね。
じゃあ本当にもう地元のっていう感じでいいですよね、そして、まあ、そういうのコナンとかね、そういう可愛いのもある、 YMCA とかもあるけれども、じゃあ今度は演奏会それからコンクールっていう時はどういう曲をやるんでしょうか。
今年度のコンクールでは、その課題曲ともう一つ自由曲っていうのがあるんですけど、そこで長尾さんの紅葉の空波という曲を演奏しました。
あ、そうなんですね、はい、今日はね CD を持ってきてくださったということで聞いてみたいと思うんですけれど、はい、どんな曲を今日はお持ちいただいたんですか。
顧問の安西先生が作曲されたケンソールという曲なんですけども、私たちのお箱の曲として多くの、あの依頼演奏とかで演奏させていただいているとても楽しい曲となっています。
題名もう一度教えてください。
ケンソールです。
ケンソール、
これは結構前の先輩が命名した曲です。
49期生ぐらいの
期生ぐらいする、
が名前をつけたんです
か。
ケンソールっていうのは、あ、ケンソウと
ケンソウですね。ケンソウ魂って意味ですね。
いいですね。じゃあちょっとそれをお聞きいただきましょう。 ケンソウルという曲を聴いていただきました。ケンソウの吹奏楽部の皆さんの演奏だったわけなんですけれど、これは盛り上がりますよね、うん、
はい、そうですね、
私初めて聞きましたけど
いつも演奏会の時とか、うん、最後のアンコールとして演奏させていただくことが多いです、
ね、なんかノリノリの感じですもんね、はい、なんか踊っちゃったりとかそうしていません、
はい、日本隊といって部員の中から数名ダンスの上手な人を激戦して前で踊ってもらうということをしています。
本当にそうなんですね、はい、まさかと思ったんですけど踊ったりもするんですか、はい、その踊る人たちはどうやって決めるんですか。
大体志願制ですか、
ね、
やりたい人じゃ丸野くんとか
あやってますね、
やってる感じですね、はい、あとはなんか新入生がやるちょっと聞きましたけど、
定期演奏会の時だとあの入ったばっかりの新入生にもちょっと手伝ってもらって、うん、会場の通路、客席の通路とかでちょっと踊ってもらったりってやってます。
だからもうエンターテインメントって感じで盛り上がるんだろうななんて思いましたけれど、このケンソウルっていう曲ができたのはいつ頃なんですか。
いつだっけ、
自分で作ったんだけど、
そうですね安西先生
いつだったっ
け。34回、
じゃあ2014年かな、
あ
2014年の4月の定期演奏会で、うん、まあ、生徒が、はい、まあ、ちょっと日本のお祭りっぽい曲やりたいんだけど、うん、いいのがなくて作ってくれませんかって言ったのがきっかけですね。ね、
できたということなんですね、はい、です。ということは2014年以降 の、 あの、まあ、その頃に高校に行ってた人たちにとっては、うん、あ、これこれっていう感じなんですよね。
そうですね、
うん、安西先生それから清水さん、インストラクターの清水さん、35期38期ということなんですが、当時はどういう曲をやってたんでしょうか。
当時もそうですね、あの いろんな吹奏楽の、まあ、いわゆるそのオリジナルの曲もたくさんやったり、あとそのアレンジした曲、もともとオーケストラの作品を、うん、まあ、アレンジしたりっていうのをやってましたので、まあ、やっぱり同じようなやっぱり曲もやったりしてますね、
う
ん
うん、まあ、でも、うん、いつも決まってこの曲っていうのはその時はなかった
ですね。はないですね、
うん、そうなんですね。じゃあケンソウル、まあ、ケンソウ魂ですけれどもこの曲はずっとじゃあね、これから伝統になっていくかもしれませんよね。
になると
だといいですね。
作った甲斐がある
あの清水さんインストラクターということなんですが、はい、あの生徒の皆さんは清水さんのことを何て呼んでるんですか。
周平先輩と。
周平先輩
しております。
先輩、
はい、先輩と呼ばせてます。
いいですね、いいですね、このなんかつながりの感じ。じゃあ安西先生も一応あの先輩なんですけど、ね、先生のことは何て呼ぶんですか。
安西先生と呼んでます。
あ、そこは勇気先輩とかに
呼べないでしょ。
呼べないですね。数学も教わってるしね。そうですね。どうでしょう、部活とそれから勉強の両立とかっていうのは大変じゃないですか。
大変です
大変です、うん、
大変なんですけど、うん、まあ、通学の電車の時とかの隙間時間を利用して、うん、まあ、ちょっとずつ勉強してコツコツ積み重ねていければなと思っております。
いいこと言うじゃないか
先輩の二人はちょっとおーっていう感じで、うん、ね、それで頑張ってるということなんですね、はい、さて今後の吹奏楽部なんですけれど、例えば今のね、ケンソウルを聞いてちょっと聞きに行ってみようかなとかっていうね、 OB の方もいらっしゃると思うんですけど、あの演奏を聞けるチャンスはありますか。
はい、12月23日日曜日の夕方5時半ごろから、うん、相模女子大学の高等部さんと県総の合同のジョイントコンサートをやらせていただきます。
はい、これは場所はどちらでやるんですか。
相模女子大学グリーンホールです。
12月の23日になる、はい、あとはどうでしょうか。
4月29日月曜日にあの私たちの定期演奏会を同じく相模女子大グリーンホールで行わせていただきます。
はい、じゃあ今この2つに向けて頑張ってるって感じなんですかね。
はい、
そうですね。
定期演奏会と12月だと23日の時はケンソウルは聞けますか。どうですか。
ああ、多分聞けるんじゃないですか
なんかアンコールの時とかに出てくるんですってね。
そうですね。
そうなんです、
ね。拍手をたくさんいただける。
そうですね。いかがでしょうか。ラジオ機の皆さん、OB 生の皆さん、吹奏楽部なんですけれど、今は女子が多いみたいですけど、64人、そして金賞も取ったりとか、とっても頑張ってるので、どうぞ天気演奏会とかね、行ってですね、今の姿を見ていただきたいと思います。さて、今日は、5人の方々に出ていただきました。最後にラジオ機の皆さん、もしくは、これから喧騒に入ろうかななんていう中学生も聞いてると思うんですけど、何かメッセージがあったらお願いします。
これからも喧騒吹奏楽部はいい演奏をお届けできるように努力してまいりますので、応援よろしくお願いします。
部員もね、また来年増えたらいいですね。
はい、
はい、どうぞ。
はい、私はこの部活に入ってすごい音楽の良さっていうのを知れたと思うので、ぜひ今喧騒を考えている中学生も一緒に楽しい音楽ができればいいかなと思っているので、
そうですね。
これからも応援お願いします。はい、
吹奏楽を目的に入ってくれたりとかしたら嬉しいよね。
はい、
はい、じゃあ丸野さん。
今お話にもあったんですけど、私自身こう喧騒が本当に吹きたくって、喧騒に入学したんですけども、うん、本当にそれでこう音楽っていうのが本当に楽しいなと感じられて、本当にすごい最高の高校生活が送れているので、ぜひ中学生の皆さんは喧騒に来て吹奏楽部に入ってみてください。
これは嬉しいですよね。じゃあ安西先生どうでしょう。
はい、やっぱり音楽のいいところはやってる方も幸せになれますけど、聴いてる方もね幸せになれるというのがやっぱすごくいいですよね。うん、両方とも一緒にその時間を共有できるっていうのが、うん、はい、だからこれからもこういう活動はもう どんどんやっぱりやっていきたいなと思います。応援していきたいなと、そういう生徒たちを応援していきたいなって思います。
はい、厳しく、
時には優しく
ちょっとお願いいたします。はい、じゃあ最後に清水さん。
はい、そうですね、本当にこうやって1期生の先輩からつながっている吹奏楽部なんですけれども、うん、今もう54期生、5期生が今1年生で、活動してますけれども、本当に長い伝統のある部活ですので、またこれからも生徒と一緒に、これからもずっと発展していけるように頑張っていきたいなと思っています。
周平先輩ね。
はい、よく先輩いいこと言うね。
でもこうやって先輩が教えてくれるのは嬉しいですよね。
はい、
ねえ、だからこういうつながりがあるのはとてもいい部だっていう証明だと思いますけれど、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで県立相模原高校同窓会からのお知らせです。
ここからは同窓会事務局29期生の染谷光平、
28期生の寺田博美がお伝えします。今年の5月総会が開かれて新役員が決まりました。会長は一期の佐藤光学さんが務めていただいています。喧騒同窓会では毎年同窓会新聞の発行を行っています。もうすぐ完成で12月1日頃発送の予定です。どんな内容で今回作っていましたっけ？
はい、まずですね、現役のクラブ活動の近況報告、という記事がありまして、吹奏楽部の安西先生にインタビューをしたその時の模様が、掲載されています。
吹奏楽部はとても活躍されていると評判ですよね。
そうみたいですね。
すごいですね。皆さんもぜひ定期演奏会があるみたいですので聞きに行っていただければと思います。
あとはですね、これはいつもの、新聞にも載ってる、記事なんですけれども、卒業生を訪ねて今回は11期生の和光徹さんと21期生の久保田武春さんの記事が掲載されています。
ぜひ活躍している同窓生皆さん読んでいただければと思います。
今回3期生が学年同窓会を開かれまして、その記事が掲載されています。
同窓会なんですけれども、こちらの同窓会事務局の方で通信費の補助を行っています。1人200円の補助を行っていますので、同期会を開催する予定がある方はぜひ喧騒同窓会までご連絡をお願いします。
19期生から同期会のお知らせが届いています。
全クラス合同同窓会のお知らせがあります。 19期生といえば1年生の体育祭で春組はうるせえやつらのラムのラブソング、夏組は赤道小町ドキ、秋組はアイオブザタイガー、冬組は落ちた天使を踊った今年52歳を迎える卒業生です。1985年に喧騒を卒業して早33年、50歳を過ぎたことにようやく慣れてきたこの頃、19期生の皆さん、この辺りで懐かしい友達や先生方とあの時代に戻った気分で楽しいひとときを過ごし、明日への活力にしませんか？日時は平成31年1月12日の土曜日、お昼の12時から、場所は町田のホテルラポール千住閣、詳しくは Facebook 喧騒19機会、またはメール喧騒 19s@gmail.com、 kenso19th@gmail.com までお問い合わせください。多くの皆様とお会いできることを幹事一同楽しみにしています。
定期総会のご案内もさせていただきます。2019年5月19日日曜日午後4時から県立相模原高校の会議室で定期総会を行います。久しぶりに高校へ皆さん来てみませんか？出席される方は県総同窓会までご連絡をお願いいたします。連絡先は県総 ob@gmail.com、 kensoub@gmail.com になります。
29期生の染谷光平、
28期生の寺田博美がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン8第1回いかがでしたか？母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けしてきました。懐かしくて楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいますね。今日は吹奏楽部の喧騒るという曲をご紹介しましたが、12月23日には相模女子大高等部の吹奏楽部と初のジョイントコンサート、来年4月29日には吹奏楽部定期演奏会が開催されます。会場はどちらも相模女子大グリーンホールです。定期演奏会では OB バンドの出演もあるそうですよ。どうぞ足をお運びください。これからも伝統ある県立相模原高校を皆さんで盛り上げてまいりましょう。ご案内役は13期生の夏希でした。ゴーゴー喧騒シーズン8、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。